シネマ銀幕の夜、こんばんは、浜田節子です。
こんばんは、矢沢俊彦です。
クリスマスシーズン真っ只中です。今回のオープニングの映画音楽は2003年制作のアメリカ映画エルフ、サンタの国からやってきたからご紹介します。小さな妖精エルフに育てられた人間の男性が巻き起こす騒動を、奥様は魔女のウィル・フェレルさん主演で描き、全米大ヒットを記録したファンタジックコメディです。笑ったりほろりと泣けたり、クリスマスの旅に見たくなる心温まる映画です。この作品の中でエラ・フィッツジェラルドさんが歌うスレイライドのスイングジャズバージョンがかかるんですけれども、この作品のサウンドトラックの目玉の一つでもあります。彼女が歌うこの曲がクリスマスムードをさらに盛り上げてくれます。それではお聴きいただきましょう。エラ・フィッツジェラルド、スレイライド。この番組はラ・メゾン白金の提供でお送りします。12月27日から公開、私にふさわしいホテルをご紹介します。堤幸彦監督がノンさんを主演に迎えて、分断を舞台に不遇な新人作家の逆襲を描いた柚木麻子さんの同名小説が映画化されました。ストーリーを簡単にご紹介します。新人賞を受賞したものの、大物作家東十条宗則から酷評され、華々しいデビューを飾るどころか小説を発表する場すら得られなかった新人作家佳代子。憧れの山の上ホテルに宿泊した彼女は、憎き東十条が上の階に泊まっていることを知るのでした。佳代子は大学時代の先輩でもある担当編集者遠藤の手引きによって、東十条の執筆を邪魔し、締め切り日に文芸誌の原稿を落とさせることに成功します。しかし佳代子にとってここからが本当の試練の始まりだったのです。分断への返り咲きを狙う佳代子と、彼女に原稿を落とされたことを恨む東十条の因縁の対決は、予測不能な方向へと突き進んでいきます。出演は編集者遠藤を田中圭さん、大物作家東十条を滝藤健一さんが演じ、田中みな実さん、服部美咲さん、高石あかりさん、橋本愛さんらが共演しています。2024年2月に山の上ホテルは惜しまれながら全面休館を迎えました。昭和レトロな空間で繰り広げられる堤監督ならではの隅々まで計算された演出と映像美、野心あふれる新人作家佳代子、それに分断の権威の象徴である東十条との攻防をコミカルに描いているだけでなく、一癖も二癖もある登場人物の魅力を最大限に引き出して、ウィットに富んだ極上の痛快逆転ストーリーを作り上げています。本当にクスッと笑ってしまう場面も多数あって、楽しみながら鑑賞しました。矢沢さん、ご覧になっていかがでした？
はい、この映画を見て僕がまず最初に思ったこと、それは元気が出る、そんな思いがしました。監督は堤幸彦、彼はテレビや映画でトリックシリーズを作り、あるいは映画20世紀少年の3部作を作っています。映画は舞台を1980年代昭和に設定しています。それだけにちょっとレトロな感じ、懐かしい感じがします。主な舞台として、あの有名な山の上ホテルが登場します。山の上ホテル、あなたはご存知ですか？このホテル、ウィリアム・メレル・ボーリズが設計したとても味わい深いホテルです。今は休館中なんですが、神田駿河台にあるこのホテル。このホテルは文化人のホテル、作家のホテルとして有名なホテルなんですね。ここにはかつて多くの作家がホテルにこもって執筆をしていました。いわゆる缶詰です。川端康成、三島由紀夫、池波正太郎、あるいは伊集院静香、段和夫といった有名作家たちです。そこが舞台になっています。主演はノンです。ノンといえば NHK の朝ドラアマチャンで一躍スターとなりました。僕は彼女は不思議な女優さんだと思います。堤監督もこう言っています。彼女は何をやっても真面目に面白い、コメディアンがコメディをするのではなく役として面白いことを一生懸命される方だ。面白くないことでも 彼女が真面目に取り組むと面白く見えてしまう。そうなんです、不思議な女優さんなんです。その彼女の持ち味がとても生きている映画だと思います。有名作家になって賞を取りたい、そう強く熱望する中島加代子、それがノンです。そして文壇の大物作家、東十条宗典、滝藤健一です。大学の先輩で今は大手出版社の編集者である遠藤、田中圭が演じています。この3人が主要人物です。なかなか3人の個性が強いんですね。中島加代子と東十条のバトル、これは笑えます。そして文壇の裏側もちょっと垣間見れる気がします。この映画を見ていてちょっとエネルギーを得られるような感じがするのは、ボロボロになっても何度でも立ち上がり、成功を己の力で引き寄せていく加代子の奮闘、それが不思議に見ているものに力を与えてくれるような気がします。笑いながらいつしか彼女の虜になっていく、そんな感じです。ノンがこう言っています。元気と勇気を引っ張り上げる、そんな光になる、それがこの映画だ。堤監督はこの映画を見るといい気持ちになれる、そう思います、そう語っています。笑えて、そしてスカッと元気をもらえる痛快な逆転下克上、ぜひご覧になってみてください。
12月27日から公開、私にふさわしいホテル、1時間38分の作品です。さて今回は私にふさわしいホテルのペア劇場鑑賞券を3組6名様にプレゼントいたします。チケットご希望の方は番組ホームページ応募フォームからご応募ください。それでは矢沢さん、今回のキーワードをお願いします。
はい、今回のキーワード、まさに今回の映画の舞台になったホテルです。山の上ホテル、これが今日のキーワードです。
皆さんよろしいでしょうか。今回のキーワードは山の上ホテルです。なおご応募の締め切りは12月25日水曜日、クリスマスです。たくさんのご応募お待ちしています。ここでラ・メゾン白金グランが贈る2024年クリスマスケーキのご紹介です。ヒイラギの飾りや雪の結晶をあしらったラ・メゾン白金グランのクリスマスケーキです。今年はクリスマス仕様のショートケーキに2種のチョコを掛け合わせたチョコレートケーキ、フランスでは定番のブッシュドノエル、ベリー尽くしのフリュイルージュなど、見た目も味わいもバラエティに富んだラインナップをご用意いたしました。このラメゾン白金グランさんの美しく彩られたクリスマスケーキを見ると、矢沢さん、あ、今年もクリスマスやってきたなって実感しますよね。
いや本当だよね、うん、どれも素敵だし美味しそうなんだけど、僕はどれかな、やっぱり子供の頃から定番のショートケーキかな。それからこのブッシュドノエル、これもなかなかいいね。うん、
そうですね、そのノエルショートケーキはですね、うん、定番人気のいちごのショートケーキがクリスマス仕様になりましたけれども、生クリームといちごがたっぷり乗っていて華やか、見た目も華やかですよね。
いや華やかだね、もう、うん、本当に綺麗。
それにヒイラギやトナカイなどもねあしらっていて華やかに仕上がってますよね。
いやこういうのを見るともう大人も子供もちょっと楽しくなるよね。
ね、
うん、
そしてノエルダブルショコラはショコラアイランカのムースにカカオ分 70% のグアナラショコラを使用したショコラクリーム、口どけの良いショコラ生地を重ねて、仕上げにショコラ味のマカロンと口どけ滑らかなキャラメル風味のトリュフ、ショコラクランブルをデコレーションしているので、ショコラ好きにはたまらないケーキですね。
いや本当そう思う、うん、これもねとても素敵なんだけど、浜田さんのおっしゃる通りショコラ好きの方はやっぱりこれ外せないだろうね。
ね
え、うん、
そしてブッシュドノエルです。フランスでは定番のクリスマスケーキですね。アールグレイのミルクショコラムースをベースとして、茶葉入りマスカルポーネクリーム、またサクサク食感のフィアンティーヌを合わせましたので、その食感もぜひお楽しみいただければと思います。あと可愛いんです、キャラメルのグラサージュをまとわせて、雪の結晶モチーフのホワイトショコラでしょ、それにヘーゼルナッツのクランブルをデコレーションしているんですね。 続いてはノエルフルイルージュです。ストロベリームースの中にピスタチオクリームを忍ばせているんです。フランボワーズのグラサージュでコーティングしています。仕上げにはイチゴとピスタチオのマカロン、ヘーゼルナッツのクランブルでしょう。それに雪の結晶モチーフのホワイトショコラをデコレーションしました。このピンクとグリーンの色合い、いかにもクリスマスらしい上品な色合いになってますよね。
これ可愛らしいね、本当に、色が綺麗、
はい、本当そうですよね。今ご紹介しましたラメゾン白金グランが送るクリスマスケーキですが、販売期間は12月21日土曜日から12月25日水曜日、当日販売も数量限定でご用意ございます。それでは取扱店舗をご紹介いたします。ラメゾン白金グラン本店、ラメゾン白金グラン田園調布店、ラメゾン白金グラン千鳥店、伊勢丹新宿店、伊勢丹立川店、阪神梅田本店です。光栄店では取り扱いしてございませんのでご注意ください。こだわり抜かれた素材と美しい仕上げが彩るラメゾン白金グランが贈る2024年のクリスマスケーキで、どうぞ皆様特別なひとときをお過ごしください。以上、ラメゾン白金グランが贈る2024年クリスマスケーキのご紹介でした。今回もペア劇場鑑賞券プレゼントにたくさんの方にご応募いただきました。ありがとうございます。それでは当選者の方の発表です。映画大きな家ペア劇場鑑賞券3組6名様、当選者の方は神奈川県川崎市にお住まいのドリゴさん、静岡県藤枝市にお住まいのラジオネーム夜のノンカフェ茶さん、神奈川県秦野市のルーナーズさん、おめでとうございます。ドリゴさんから、いとこの2人の子供が現在養護施設に入所しています。長女の方は小さい時に会ったことがあり、すごく可愛らしい子だったのに、自分が力になれないというのがとても歯がゆく思っています。大きな家のあらすじを聞いた時にそれだけで泣きそうになってしまいました。妻と必ず見に行きたいと思いますとくださいました。トリゴさん、ぜひ奥様と劇場でご覧になられてくださいね。エピソードありがとうございます。夜のノンカフェ茶さんから、ラジコで知り聞かせていただきました。映画の紹介が素敵ですし、お二人の落ち着いた語りが夜のリラックス時間にぴったりだと感じました。ありがとうございます。小さい子を二人育児中で、日中はバタバタしているので、夜はこちらを聞いて落ち着きたいと思います。大きな家の紹介を聞いて見てみたくなりました。映画を通して子どもの尊さを再確認し、また日々の育児に向き合っていきたいですとくださっています。ぜひ劇場で堪能されてくださいね。ルーナーズさん、新作映画の紹介ありがとうございました。矢沢さんが絶対おすすめする作品ということで応募しました。また今週はボンドが会いに生きた男であり、ルイ・アームストロングの歌に思いが描かれていたというお話、とても興味深く拝聴しました。こういった貴重な秘話を知ることができるのもシネマ銀幕の夜ならではだと思いました。映画ファンにとっては本当にありがたい番組です。ありがとうございます。ドリゴさん、夜のノンカフェ茶さん、ルーナーズさん、ご当選おめでとうございました。続きまして、映画太陽と桃の歌ペア劇場鑑賞券3組6名様、当選者の方は神奈川県川崎市にお住まいのラジオネームピロカメさん、埼玉県越谷市の越谷のじいさんさん、京都府長岡京市にお住まいのマスカットさん、おめでとうございます。ピロカメさんから、いつも心穏やかにかつワクワクさせていただく番組ありがとうございます。以前にも書きましたが、ラジコで寝ながら聞いているとついつい眠ってしまい、何度も何度も初めから聞き直して聞き終えております。ありがとうございます。今回の作品は2つとも大変興味ある作品で、どちらにしようか迷いました。大きな家はあちこちの記事でも読んでいましたので、大ヒットの予感します。スペインの家族をテーマにした映画、キャスト選びにと作成に多くの時間をかけたと、またラストの皆さんの表情とのお話にさらに興味が強くなりました。劇場で見たいですとくださいました。ぜひピロカメさん、劇場でご覧になってまた感想をお聞かせくださいね。 越谷のじいさんさん、今回の作品は今までにないプロではなく一般の方の人の映画と解説を聞いてぜひ見てみたく思いました。よろしくお願いしますとくださいました。そうなんですよ、越谷のじいさんさん、なんかドキュメンタリー映画のような感じもあって、でも自然に皆さん演じてらっしゃいました。ぜひ劇場でご覧くださいね。マスカットさん、街がクリスマス一色でワクワクする季節ですね。本当ですね。太陽と桃の歌のストーリーを聞いて数年前に見たハニーランド永遠の谷という映画を思い出しました。とても印象に残っていて、ずっと私の好きな作品ランキングの上位です。太陽と桃の歌も楽しみにしていますとくださいました。マスカットさん、ありがとうございます。私ちょっと見てみたいと思います。ハニーランド永遠の谷、ご紹介ありがとうございます。ピロカメさん、越谷のじいさんさん、マスカットさん、ご当選おめでとうございました。そして残念ながら外れてしまった方、ごめんなさい。時間の許す限りメッセージをご紹介させていただきます。福島県にお住まいのラジオネーム初音谷響さんからいただきました。平日は朝から晩まで聞いているラジオ日経ですが、土日はご無沙汰ですが、夕方こんな素晴らしい番組があるなんて知らなかったとくださいました。嬉しいです。初音谷響さん、これからもよろしくお願いします。そして福井県福井市にお住まいの新時代さんからです。映画太陽と桃の歌にご応募いただきましたね。プロの俳優が出ていないドキュメンタリー風映画ノマドランドを思い出しました。見たいです。今月は愛がテーマ、まさかの007、目の付けどころがさすがです。私が選ぶならそれそのものですが、ラブレター、急死した中山美穂さん主演の映画です。クライマックスシーンでの叫びは愛そのものでした。また映画館で見たいと思います。無理かもしれないな。この場を借りて慎んでお悔やみ申し上げたいと思いますとくださいました。本当ですね、新時代さん。ミポリン、もうデビューの時からファンでした。突然のねお知らせに本当に悲しんで、私もそうですけど、皆さんも悲しんでいる方とても多くいらっしゃると思います。お悔やみ申し上げます。新時代さん、ありがとうございます。そして007では、この方からも、東京都板橋区にお住まいのピーター・サバカンさんから、シネマエッセイ007シリーズの6作目、25作目をテーマ、楽曲、ラストのセリフでつないでの解説をしてくださってありがとうございました。ああ、こんな見方もできるのかと世界が広がります。矢沢さん、さすがお好きなシリーズなんだなと感服してしまいました。太陽と桃の歌は公開初日に行くつもりで、もうチケット購入しましたので、プレゼントは大きな家で応募しますとくださいました。ピーター・サバカンさん、今回は外れてしまってごめんなさい。本当にね、あのシネマエッセイ007シリーズ、皆さんファンの方がとても多くいらっしゃることが、感想をいただきながら伺えます。ありがとうございました。今回もたくさんの皆様からのご応募、そして心温まるメッセージありがとうございました。
矢沢敏彦のシネマエッセイ、
愛をテーマにした映画をご紹介しています。今日の作品は、人を愛するということはどういうことか、それを教えてくれる作品です。僕の好きな作品の一本です。1998年のアメリカ映画、ジョー・ブラックをよろしく。監督はマーティン・ブレスト、主な出演者はブラッド・ピット、アンソニー・ホプキンス、クレア・ホーラニ、ジェイク・ウェバー、マーシャ・ゲイ・ハーデン、ジェフリー・タンバー、こういった皆さんです。そして音楽はトーマス・ニューマンが担当しています。映画のストーリーを簡単にご紹介します。ニューヨーク郊外にある豪邸です。そこの主、ビル・パリッシュ、演じているのはアンソニー・ホップキンスです。彼は間もなく65歳です。彼は胆力があり、思慮深く、二人の娘を強く愛しています。そして彼は彼自身の力で一代で大企業を築き上げた豪胆な人物でした。彼がベッドで寝ています。そんな彼に声が聞こえてきます。イエスだ。彼はハッと起きます。一体何なんだ。それ以降も時々その声が聞こえます。彼は戸惑います。一方、娘のスーザン・パリッシュ、彼女は内科医でした。とても美しい娘です。そんな彼女が病院近くのコーヒーショップである青年と偶然出会います。 その青年がブラッド・ピットです。ブラッド・ピットもとても若い頃です。カウンターで隣り合わせた2人は言葉を交わします。短い時間でしたが離れがたい思いをお互い抱きます。そしてその瞬間に彼らは恋に落ちていたのです。別れがたい思いを持ちながら2人は反対の方向へ歩いていきます。しかしその直後、その青年は彼女の背中を振り返りながら道路で車に飛ばされて亡くなってしまうのです。その青年の体を乗り取ったのはなんと死神でした。死神はアンソニー・ホップキンス演ずる大富豪ウィリアム・ビル・パニッシュの前に現れます。パニッシュは当初戸惑いますが、彼が死神であること、そして自分の死期が近いことを悟ります。死神はしばらくの間時間を与える、その代わり自分をガイドしろと語ります。会社の役員会議にも同席し、そしてビルの家にしばらく滞在します。周りの人たちは一体何者だと戸惑うばかりでした。一方ビルには愛している娘が2人いました。クレア・フォーラに演ずるスーザン、そしてマーシャ・ゲイ・ハーデン演ずるアリソンです。スーザンにビルは尋ねます。ビルの片腕となって将来の後継者と思われているドリュー、そのドリューとスーザンは付き合っていました。そのスーザンにビルはこう尋ねます。彼を愛しているのか。スーザンは多分と答えます。ビルはこう言います。恋を知らない人生は意味がない。恋は情熱だ。相手なしでは生きられないという思い、それが大切だ。頭じゃない、ハートの声を聞くんだ。お前はその声が聞こえるか。恋を知らない人生は意味がないんだ。その努力をすることが生きるということだ。そう語ります。スーザンは迷います。ドリューに対してそこまでの強い思いはなかったのです。実はこのドリューはある企業との合併話を進めていました。そして最終的にはその合併を決めた後、ビルの会社を切り売りして大金に変えようと考えていたのです。果たしてその計画はどういうふうになるか。青年の体を乗っ取った死神、彼のことをジョー・ブラックとビルは皆に紹介します。スーザンは驚きます。コーヒーショップで出会った彼が自分の家にやってきた。しかもその時の様子とちょっと雰囲気が違う。二人は少しずつ心の間合いを詰めていきます。そしてなくてはならない存在になっていきます。死神は実は孤独だったのです。ビルを伴って死の世界に戻る予定でしたが、死神はなんとスーザンを連れていくと言い出します。それに対して初めて父親のビルは怒ります。それは愛ではない。ビルの強い怒りでした。と同時にこれは娘に対する強い愛の表れでもあったのです。置き土産としてジョーはドリューの悪巧みを暴き、ビルの会社は救われることになります。ラストは長女アリソンが練りに練った盛大なビルの誕生パーティーです。屋外ではたくさんの招待客たちがいました。そして花火が打ち上がります。その時スーザンが振り返ると、遥か向こうにジョーとビルは遠くへ歩いていこうとしていました。不安を覚えて二人を追うスーザン、彼らが橋を渡りその姿が消えた後、そこに現れた姿、それはあの人間に戻った青年だったのです。時間がないのでこの作品の楽しいシーンを数多く語ることはできませんが、いろいろなシーンで人生とは、生きるとは、そして愛とは何なのか、それを語っています。ビルが死神にこう諭します。愛とは生涯をかけて相手への信頼と責任を全うすることだ。そして 愛する相手を傷つけぬこと。それに対して死神がこう尋ねます。それが愛の定義か。ビルがこう答えます。それに無限と永遠をかければ愛に近づく。
今夜は映画ジョー・ブラックをよろしく、サウンドトラックよりオーバー・ザ・レインボーを聞きながらお別れです。この番組はラ・メゾン白金の提供でお送りいたしました。お相手は浜田節子と、
恋は情熱だ、ハートの声を聞くんだ、矢沢俊彦でした。